希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真司です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。なかなか食欲が出ないときに冷たいサラダなら食べられるっていうことありますよね。サラダに大活躍のレタス、一年中で回ってますけど、やっぱり夏が一番美味しいんだそうですね。
そうですね、夏のレタス私も大好きですよ。
冷たく冷やして ね美味しいですよね。それにレタスってね、睡眠効果があるんだそうですよ。
そうなんですか。
はい、レタスをちぎると白い汁が出てくるんですけれど、はい、あれラクコピコリンと呼ばれる成分で、精神安定とか睡眠を助ける効果があるんだそうです。イギリスの絵本にピーターラビットってありますよね、はい、中でレタスを食べたウサギが眠っちゃうっていうお話が出てくるんですよね。
そうなんですか、
はい、
知らなかったですね。じゃあこの季節は暑くて眠れない時にはこのレタスのサラダをたくさん食べて、
はい、
そして快眠しようという感じですね。
そうですね、まあ、どのくらい効果があるかは人によって違うかなとも思うんですけれど、
栄養にもいいですよね。
そうですね、水分の補給にもなりますし、はい、だから夜レタスのサラダを食べるとよく眠れるかもしれないということですね。
ぜひ試してみたいですね、
はい、それではここで今日の一曲目です。小坂忠さんで十字架のそばに立って。
十字架のそばに立って主イエスの愛を思うとき、悩みも恐れも消え去って、主の平安に満たされる。十字架のそばに立って主イエスに話しかけるとき、あなたは私を愛するかと主のかすかな声がする。あ、なんという愛と恵み、こんな私にさえ親しく語り、友と呼び、主イエスは目を留められた。十字架のそばに立って主イエスに今祈る。
それでは甘利真司牧師のバイブルメッセージ、今日から聖書の植物学というお話ですね。
そうですね、はい、私は別に植物学者でもないんですが、聖書を読んでて日本にないような植物もいろいろ出てきたりしてですね、はい、分からなかったんですが、だんだん興味を持ってきて、で深い意味があるんだなということが感じられたんですね、はい、ですからこれをテーマに聖書の話を少ししていこうかなと思ってんですね、
はい、今日はその1回目ということで、
それで目覚めの木アーモンドについてお話しいたしましょう。
はい、お願いします、
アーモンドは口語訳聖書ではポルトガル語風の発音でアメンドというふうに書かれてありますね、中国では破綻教とか扁桃とも呼ばれますね。ヘブル語でシャーケードと言います。この意味は目覚めの木とか見張るものという意味がありますね。アーモンドはオリーブと同じ生育条件の良くない荒地でも、岩の割れ目で根を張って育っていく非常にたくましい木です。落葉樹なので常緑のオリーブに比べて葉を落とした後はあまり目立ちません。 そのアーモンドが年に一度強く自分をアピールする時があります。日本の梅の木のようにどの木よりも早く開花して春を告げる時なのです。荒野から吹きつける冷たい風に震えても簡単には散らないしぶとさも梅の木と同じですが、枝ぷりや白みがかったピンク色の花びらは桜の花と見間違うほどです。アーモンドの実は7月から8月に熟しますが、その果肉は薄くてあまり食用になりません。しかしその種子の内側にあるジン、日本の梅干しの種の中のジンタンと呼ばれるものですね。これは炒めて食用にします。これが普通私たちが食べるアーモンドの実ですね。私もアーモンドチョコレートが大好きですけれども、アーモンドの木は清楚と繊細さと力強さを合わせ持つ勤勉の象徴でもあります。また人々が進むべき方向を見失った時、一人目覚めて神様に立ち返るべきことを示す、預言者の象徴ともなっていますね。聖書に出てくる旧約の預言者エレミアという人は、神様に示されたアーモンドの枝に神の声を聞き取って預言者として立ち上がりました。神はエレミアに次のように言われました。主の言葉が私に望んで言う、エレミアよ、あなたは何を見るか。私は答えた、アメンドの枝を見ます。主は私に言われた、あなたの見た通りだ。私は自分の言葉を行おうとして見張っているのだと。エレミアはイスラエル民族の不信仰と試練の中で、神様はアーモンドのようにイスラエル民族を愛し続けて目覚めて見張っていてくださることを示されました。そして自分自身も御言葉に目覚めさせられて、神様の御言葉をイスラエルの人々に予言し続けたのです。またアーモンドは有史以来パレスチナで栽培されていたイスラエルの特産品でもありました。ヤコブという人が聖書に出てきますが、この人には12人の子供ができました。そして一番下のから2番目のヨセフさんは兄弟から非常に妬まれて、とうとうエジプトに奴隷として売られていってしまうわけですね。そんなひどいことをされたヨセフさんですが、本当に神様を信ずる正しい人で、奴隷の立場から忍耐して、時にはもう囚人としてなって牢屋にまで入れられてしまうことがありましたけれども、ついに王様の夢を解き明かすことによって、王様に抜擢されて、王様の位に次ぐこの大臣の職にまで彼は引き上げられていきます。一方飢饉がありまして、ヤコブの家族は食物に事欠くようになってしまったわけです。ところがこのヨセフの指導によってエジプトにはたくさんの穀物がありましたので、そこに買い物に穀物を買いに行かせたわけです。その時にヤコブ、お父さんのヤコブが、この穀物の買うために持たせたお土産品として、このアーモンドを持たせていったことが聖書に書かれてありますね。きっとヨセフさんはそのアーモンドを食べた時、遠く故郷を思い出してきっと涙したことではないかと思いますね。次にこのアーモンドの木は、モーセと共にイスラエル民族を約束の地カナンに導いていったイスラエルの大祭司アロンが使っていた、シドの杖、彼の杖がこのアーモンドの木で作られていたようですね。でこのアロンが死んだ後、彼が長年使っていた枯れ木になってしまっている、このアーモンドの木の杖を幕屋に置いておいたんですね。すると、次の日にモーセがそれを見ると芽を出し花を咲かせ実まで結んでいたっていうんです。非常に奇跡的な出来事が起こったわけです。で、これはまさにイエス・キリストの復活を象徴するものでもあったわけですね。今日、多くの人々の心の中にはまさにこのアロンの枯れた杖のように乾ききって命のない状態のとよく似ています。神様との愛の交わりもなく、希望もなく、永遠の命もありません。やがて神様の裁きにあって永遠の火の中に苗込まれてしまうような枯れ木です。しかしその枯れ木のような私たちが 全能の神様の御前に置かれて、心を開いて救い主イエス・キリストを心の中にお迎えするときに、神様の命が私たちのうちに入り込んで、そんな死んだ命のない私たちに芽を出させ、アーモンドのようにもう一度美しい花を咲かせ、聖霊の実を結ばせる人生へと導かれていくわけですね。あなたはどうですか？心の中乾ききっていませんか？アロンの杖のようではないでしょうか？そしたらどうかこのアロンの杖が芽を出し花を咲かせ実を結んだように、あなたもこのイエス・キリストを心の中に受け入れていませんか？あなたの人生も必ず祝福されます。
榊原久美子さんでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか？今日はエターナルライフバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は牛久市宍子町国道6号線と408号線の交差点、かっぱ寿司の向かいの細い路地を入ったところにある教会です。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 0298-28-4171 0298-28-4171 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月はパワーフォーリビングという本を ご希望の方全員に差し上げています。天理先生、これはあのトレイ・ヒルマン元監督とか、
ね、
ジャネット・リンさんとかいろんな方も、
有名人のクリスチャンの方々が、はい、自分の信仰の、ね、クリスチャンになったその体験を、ね、書いてくださっている本ですよ。
はい、興味深い本ですよね。こちらパワーフォーリビング、ご希望の方全員に差し上げますので、おところお名前番組の感想も一言書いてどしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストも書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。こちらも合わせてお気軽にお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は、郵便番号 270-1144 アビコ郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットで聞くことができます。アビコバプテスト教会のホームページに遊びに来てください。 URL は www.6.prara.or.jp/abicoch です。希望の灯火をクリックしてみてください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
天理真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。